鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。みょうゆうさん。
はい。
そして私、ヒューガ大輔。はい。ということで、この鳩組ホームルームでは、私、マジシャンでインプロバイザーのヒューガ大輔と、そして僧侶で看護師の玉置みょうゆうさんが、ゆるゆると喋りながら語らってる様をですね、喋りながら語らってるって変だな。喋りながら、なんかね、流れ喋っている様を、横で聞いていただいて、はあ、そういう考え方もあんのかもね、みたいな考えにふけていただく番組でございます。うん、はい。もうね、収録今回28回目ぐらいなんですけど、
うん、
番組の趣旨を説明するのをもう毎回変えていってやろうかなと、最近。
そうそう。
もう一字一句同じことは言わないように今後、あ、そういうこと言うと思ったら自分に縛りをかけちゃうけど。そんなこと。
追い込むね。
アホですね。いやでも、うん、どう撮っていただいてもね、構わない番組ですからね。こう、前回も言ったんですけど、別にここを聞いていただいて何かすごく、うん、真理を得ようとか、そういうことでは全くなくですね。
うん、いや、全くないですね。
そういうふうに考える人もいるんだな。うん、だって、僕とみょうゆうさんも全く、違う立場で違うライフスタイルをしている人間同士なので、うん、うん、当然いろんな、うん、なんていうかな、いろんな角度から物事を考えたり言ったりしてるわけですから、うんうん、皆さんも当然ね、それぞれ違うと思いますんで。
うん、そりゃそうですね。は
い、そう、その辺を楽しみいただければと思っているんですけれども。
うん。
いやー、暑くなってきまして。
まあ、いや、本当にね。
6月の時点で暑かったですけどね。もう。
いや、確かに。
みょうゆうさん、前、ほら、夏が好きっておっしゃってましたけど。
うん、うん、うん。
暑いのは結構強いんですか？
うんうん、そうね。強い、弱い。うん。
まあ、苦手ではない。
うん。好き、うん。別に歩ってて汗だくになっても、大丈夫。
うん、うん。
暑いから出かけるのやめたいとは思わない。
寒い方が。
って感じかな。寒いのはね、苦手だと思う。寒くて出かけるって話になると、もうちょっとこう、もう身動きできないぐらい着込んじゃおうと思う。
そうなんだ。
うん。
いや、なんかね、僕も結構その、寒いのは苦手、物理的には苦手なんですよ、多分。その、
うんうん、
割と皮下脂肪が少なめの人間でございまして。
そうだよね。そうだよね。
だけど、うん、寒いこと自体はそんな嫌いじゃないですよね、なんか。
なんか、手足がさ、冷たくならない？特に足とか。足先が冷たいっていうのがもう、なんか苦しいよね、苦しい。うん。
うん、
もう早くお家に帰ってお風呂に入りたいって思っちゃう。
もちろんね、僕もそう思いますけど、
うん、
多分ね、どっかね、M なんですよね、うん、気質がね、
そうなんだね。
しんどい状況。
暑いのだけいけるでしょ。
暑い、まあ、だから暑いのもね、暑いのも別にだから、うん、耐えるのも嫌いじゃないし、要は、暑いのも苦手とは言ってなくて、ただ寒い方がより、うん、なんていうか、暑いよりも生命の危機をより感じるというか、うん、やばいなと。
なんで、
で、その追い込まれた状況から、
危機を感じる方が好き。
そう。暑いって、ほら、南国ってほら、前ね、うん、タイとかに行った時に、仕事でタイのバンコクに行った時に、
うんうん、
タイの人ってほんと時間守んないし、のんびりしてんなって思ったんですよ。
うん、
で、話聞いたら、うん、やっぱ南国っていうのは、もうあったかいから、とにかく暑いというか。
そうね。
だから、うん、まあ冬が来て、凍死することは絶対起きないし、
うん。そうだよね。
食べ物もね、食べ物も何かしらあるんですよ。あったかけりゃ、うん。ね、うん。
フルーツがなったりね。
そうそうそう。
果物がなったり、木の実がなったりね。
そうそうそうそう。だけど、冬っていうのは、容赦なく来るから、北国の人は、
そうね。
もう締め切りに厳しいと。う
ん、確かに。
そう。時間が経ってしまうと冬が来てしまうし、食べ物はなくなっていく。みたいな。
うん
だから、ちゃんとしてるんだっていうところがあって。
ね、ああ、それはあるかも。本当にあるかも。
思うと、本当に温度下がるっていうのは、うん、これは、物理学的に言うと、エネルギーがゼロになっていくことなんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
そう。
そっかそっか。
プラスの方はいくらでもね、温度上がれるんだけど、
うん、
マイナスは限界があって終わりが来るんですよ。
うん。
うん。で、
そういうことか。
昔ね、それこそ、うん、お釈迦様も、 僕はお釈迦様は自然科学者的な目線を持ってたと勝手に思ってるんですけど、
なんか
人間はどうして死んでいくんだろうとか、生き物死んだらどこ行くんだろうとか、なんかそういうこと考えてたっていうのも聞いたことがあって、で、そういう観点で言うと、熱い冷たいっていうのも昔の人はすごい悩んだんですって。何が違うんだろう、熱いお湯と冷たい水何が違うんだろうって考えて、で、科学者の皆さんは、熱の元と書いて熱素っていう粒が存在していると仮定して探したんですよ、皆さん。要は、温かいお湯の中にはその熱素がいっぱい含まれていて、で、冷たい水には熱素が少ないから、温かい冷たいの差がある違いないって思ったんだけど、でも探したら見つかないわけですよ。
熱素なんてね。
ないから。そう。で、後々になって、ここ数百年でいろんな数学とか物理をこういろいろ組み合わせて考えたら、あったかい、熱いっていうのは、スピードが速いんだっていうことが分かったわけですね。
それは何？その、分子のもっとちっちゃい、その素粒子みたいなものが振動してるってこと？
素粒子までいかなくて、ただ、気体の分子が、酸素とか窒素が、わーって飛ぶときのスピードが速い日は熱いねって。思うんですよ。肌にバシバシ
当たる。って動いてる。
そう。
そうなんだ。
肌にバシバシ当たるわけですよ。その速い分子が。そうすると人間の体は熱いなって感じるし、当たるのがすごく緩いと、今日は寒いなって感じるってことですね。簡単に言うと。
そういうことね。
そう。だから人間の感じてることって、
ね、
そういう、物理的に言うと低くなっちゃったらもう止まって終わりなんで、それ以上下はないっていう。
そうね、そう、動かないと終わりだもんね。
そう、生き物としても動きを止めてしまうし、マイナス273度以下の温度はないっていうのはそういうことなんですよね。
全部止まっちゃうんだ。
そう、全てが止まってしまう。
ああ。で、上はだって本当青天井だもんね。
そう、青天井、今のところその話です。
太陽の温度とかさ、もうなんか、もうなんか、ゼロ何個もあるような温度でしょ？
6000度、6000度ぐらいかな。まあまあ、もっといくかもしれないけど。もうそうそう。そうなんですよね。なんか、だからね。
だから寒い方が。
いや、まあだからってことないんですけど。
危険の高い寒い方が M 気質としては。
なんかね、そう、生き延びてやるぞっていうガッツが湧いてくるというか。あと、ご飯が美味しいっていうね。寒い時期の方が。
ああ、そう。
はい。
面白い。
全くね、考え方がそこはね、人によって違っては、皆さんは夏派なのか、犬派じゃないや、夏派と犬じゃない。
なんで急に。
夏派と、
そう。
ひどい。夏派と冬派ね。あと、犬派と猫派ってのもありますよねって言おうとしたんですよ。
今、犬猫の話をして、そう。それが入っちゃったのね。今海は動きが激しいから、考えてたことがポッと出てきてしまったのよ。
はい。
頭の回転が速いってことは、そっか、動きが速いからね。だから次に話そうと思ったら犬猫の犬がポッと出てきてしまう。そういうこともあるわね。
もう慌てん坊なんですね、頭がね。
そういうことか。
そう。いや、でも頭の回転がね、速いって言っても、僕さっきみたいに、あれランダムすぎて脳内がふわーって関係ないこと言っちゃったのでね、犬派猫派というそれこそ温度が高い状態になってしまってわーっと頭の中動き回ってるんですね。
だからわーっと回ってるから時々スピンアウトしてくるわけよ。わーっとスピンアウトして犬とかいうのがこう出てきてしまう。でもそれって、まあ、なんかすごくいいことじゃない？頭の回転が速いって。
それがね、いいんだか悪いんだか、ね、まあいいというより、なんか相手の話を聞いてる最中にも次のことが浮かんできてしまって今ここにいないっていう状態になっちゃうのは、なんか時には、め
ん
どくさい時もありますし、
あとあれでしょ、その頭の中をいわゆる一般の動きで動いている、例えば私とかに伝えようとする時には速度落とさないとダメじゃない。
いや、ちょっと待ってもらっていいですか。まず一般の動きに合わせるっていう言い方自体がもう僕、そんな特別な人間ではないので。いや、なんかこう、改造型人間みたいな言い方をしないでいただきたいんですけど。
なんていうか、沸騰しまくってる頭っていうの？
いや、まあまあ。
だから常温の人間にはさ、その熱 っとかけられたらたまったもんじゃないんで、こっちも、うん、だから情に戻して伝えないと伝わんないでしょ、噛み砕かないと。
うん、もちろんだからそのまあ、常温というか、あの、なんていうの、頭の回転早い遅いではないけど、人間みんなほら、うん、違う思考回路、思考パターンで話してるから、
そうね、
当然、なんか探り合っていかなきゃいけないわけですよね。自分の考え方はこうだけど。
うん、いや、ほんとそう。うんうん。でさ、だからそれって本当にコミュニケーションっていうもののさ、基本だと思うんだけどさ、みんなさ、私の伝えたいことはこうですとかさ、私の意見はこうですって、言うようにさ、また教育なんだけどさ、教育されちゃったから、自分の意見を言うけど、本来はさ、コミュニケーションでこう発信するときってさ、相手の人がどう聞きたいかとか、相手の人に、どう受け止められるボールを投げるかっていうのが大事なんだよね。
うん。
と思わない？
そうですね。
だから、私は剛速球を投げたいんですよって、剛速球をバーンと投げても、相手がそれを受けるミットを持ってなければ、キャッチボールにならないじゃない？
うん。
だから、自分の投げたいボールを投げるんじゃなくて、相手が受け取れるボールにしなきゃダメなんだよ。
それは、ものすごくシンプルな真実で、前に、うん、妙優さんとこのポッドキャストで即興のお芝居のちょっとしたワークをやったことがあったじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
台本なしで、
あったね、まあ、なんかね、
お芝居をするということの本当に一部だけを軽く遊び的にやらせていただいたんですけど。
うんうん、やったやった。うんうん。
ああいう稽古の現場で、実は結構最初にやるウォーミングアップがキャッチボールなんですよ。文字通り。
うん。
ボールとか、まあ柔らかいボールをふんわり投げて、受け取ってっていうのを、
うんうん、
まあみんな10人ぐらいが輪になってね。やっていくんですけど、
うん、
もちろん
誰が実際ボール使うの？
ボール使います。で誰が誰に投げてもいいんですけど、うん、その時に誰が誰に投げてもいいってことは、うん、1対1のキャッチボールとは違って、急に自分のとこ来るかもしれないから、
う
ん、まあ
そう、ね、
投げる人もあの人に投げたいと思った時に、
うん、
相手を受け取れるコンディションなのかなって見るって結構大事なんですよ。
確かに確かにそうよ、う
ん。ちゃんと目合ってるかなとか、目合ってたりとか。
うん、こっち見てるかな。
そう、受け取れるように手が空いてるかなとか、見てるんですよね、
うんうん。
で、もしダメなら他の人に変えるとか、あと、うん、投げるからねって目をして、ちゃんとこっちを見てくれるまで待つとかってことを、
うんうんうん、
キャッチボールならやるんですよね。
うん、
ただ、
同じだよね、会話、
うん。言葉ってでも便利だから、
うん、
まあ、今こうやってほら、オンライン収録、あ、今日ね、オンライン収録なんですよ。ここから聞いた方ね、うん、もし音声乱れてたらそういうことだと思っていただきたいんですけど。
う
ん、
そう、本当申し訳ないです、う
ん。その時に顔、今ほら、ズームというか、顔を見ながら喋れてるからまだいいんですけど、
うん、うん。
電話だったりするとね、
うん。
こう、声だけで喋れるからこそ、なんていうか、相手がどのぐらいのコンディションか気遣わずにも投げれちゃうっていうのも、
そう。
あったりしたんですよね。うん。
うん。その電話で言えば私電話はテロだと思ってるからね。前も言ったかもしれないけど、本当電話嫌いで。で、
それ、
それ、ね。だってそれってさ、明らかにさ、例えばさ、今さ、大さんと私がこういう風にしてる時にも電話ってかかってくるわけじゃない、
うんうん。
だから要はさ、相手が受け止められる状態なのかっていうのを全く配慮せずに、振り込んでくるわけよ。うん、
確かに、
うん。だからさ、それやっぱダメだよね。昔は電話しかなかったから仕方がなかったけど、
うん、
で、電話ってさ、何よりも優先させちゃうじゃない。例えば話してても電話かかってきたら、うん、ごめん、ちょっと電話だから待ってって、ここを切ってさ、電話に出たりしてたじゃない、前は。電話しかないと。だからそれはさ、テロ行為なわけよ。相手が何してたって受け止めろよっていう、ものすごくこう、高飛車なところから来る。
しかもね。
好きじゃないの、電話。で、しかもね、まぁ、ちょっと電話の話になっちゃうけど、ここなんならカットしてもらってもいいんだけど、最近のなんかのさ、電話、ね、それがもうなんかこう、いわゆる常識というか礼儀に思ってるのかもしれないけど、はい、こっちがはい、もしもして仕方なく出てんのに、なんとかなんとかでございます。今、よろしかったですかとか言うんだよね、
うん。
うん。いいから出てるんだわって。
うん
いいから出てるのに、なぜ今よろしかったですかみたいなその変な日本語を使うんだろうなっていうのも、うん、なんていうの、度量のちっちゃい私的には、って思うわけよ。
いや、わかります。
そんなことをうだうだ言うよりも、その1秒2秒を使って本題を言えると思う。
もうね、共感しかないです、今の一連のくだり。もう、だからこれからね、
も
う、いや、狭くない。テレフォンじゃない、もうテロフォンですね。ほんと。
うん。え、もう一回言って、ね、テレフォンじゃなくて何？
テロ
フォ
ン。テロって言ったじゃないです
か。ね。テロフォンね。そうだよ、うん。
これからそう呼ぶことにしましょう。
テロフォン、ね。そうしよう、そうしよう。そうしよう。
その、よろしかったですか問題もね、もう世の中いろんなところでいろんな人が言ってるんですけど、
うんあ、本当にそうなんだね。よかった。じゃあ、イラついてんのは私だけじゃないんだね。
そう。うん。〇〇でよろしかったでしょうかってよく言うんだけど。う
ん。あ、日本語ね。
そう。ちょっとやっぱ違和感ありますよね。で、さっきの電話のアポイントの人が、その向こうの人が、よろしかったでしょうかって言ってくるのも、ちょっと卑怯な言い回しだと僕は思ってて。
うん。
というのも過去形するってことは。
いや、卑怯すぎる。
そう。あなたはちょっと数秒前に私の電話を取ることを了承したわけですよねっていう、なんか、
うん。
過去形にすることで、なんか、なし崩し的にもう OK にしてるみたいなのがちょっと感じられて。
そう。
うん。ちょっと
あとはね、今よろしかったでしょうか、お時間をいただいて申し訳ありませんっていうその言葉がね、うん、自己弁護だからなのよ。
うん。
うん。その言葉は相手である私に対して言ってる言葉ではなくて、
うん。
こんな時間にかけた私、まあ、今かけた私を弁護してるの。
うんうんうんうん、
あの言葉は。
うん。
うん。要は正当化してるわけ。
うん。
だからね、要は、第三の言った通りよ。もう了承したよね、あなた。ってことで、自分の正当化のために喋ってる言葉なんだよ。まあ、言葉ってさ、ほとんどの場合がさ、自己弁護のために喋っちゃうんだけど、それが相手に伝わっちゃうと、相手はもう全く、もって嫌な気分になるんだよね。
うん。
うん。だからね、あれね、今よろしかったでしょうかじゃなくてね、お時間いただいて申し訳ありませんの方がまだいいね。それだけの方が。
そうですね。それは、割とスッと入ってくるなと思いますけどね。
うん
う
ん、
そうか、言葉は自己弁護なのか、
うん。そう。ほとんどの場合は自己弁護だよね。言葉って相手のために発してない。まあ、それが分かっちゃうと腹立つ。
それって日常生活の言葉でもそうなんですか？
そう、もちろんそう。もちろんそうだよ。うん。要はさ、なんか、時々ない？仕事で上司からさ、これさ、君のために言ってるんだけどさ、みたいな。
うんうんうん、
公正亜正言ったりするじゃない、うん。でもそれって、全然実は君のためじゃないのよ。
うん。
君ができないと俺が怒られて、それで俺の、評価が下がるから、っていうのが後にくっついてるわけよ。要するにその言葉は全部自分のために喋ってんだよね。
うん。
うん。で、そういうのが、感じられちゃうと、もうその真意というか、伝わらないし、多分その言われた君は、腹立つだけなのよ。
うん。
素直には聞けないの。だって、本当にお前のためだって思った時って言い方変わると思うもん。
うん。
うん、だって、これやってなきゃダメだよって残ってでもやれよじゃなくて、本当にあなたのためだと思ったら、一緒にやろうって思わない？
なるほど、ね。
手伝うよって言わない？
うんうんうん。
うん。なんか、まあ、ケースバイケースだとは思うけどね。
はいはいはい。
うん。いや、ちょっと俺もやろうかとかさ、
うんうん、
こういうふうにやるんだよとかさ、いうふうになるはずじゃない？でも、君のために言ってるんだけどさ、もっと勉強した方がいいよって。もっとやり方考えた方がいいよってさ、やり方についてはノータッチ。ただ怒るだけ、
うん。
それはもう絶対自分のために言ってるよね。
なるほどね。
うん、お母さんがよく言うさ、第三は言われたことないかもしれないけど、言われたことないって前言ってたと思うけど、もっと勉強しなさい。ね。もっとしっかり勉強しなさい。これも親は自分のために言ってるからね。
言われました。
あ、言われたの？
言われました、言われました。
言われないのに勉強してるのタイプなのかと思って。
いやいや、言われまくって嫌だ嫌だって思いながら、心の中ではクソババアって、これね、ちょっとカットしていた、カットしなくていいんですけどね。クソババアって思いながら勉強してましたよ。
そうなんだね。
そう。
そう。でもまあその時にさ、まあ親はさ、どうしたってそれはさ、子供のためだと思って言ってるわけよ。
うん、
あなたのために言ってんのよ。って思ってるけど、
うん、
まあもちろんそれもあるけど、半分ぐらいは自分のためだからね。だって、本来さ、親の人生と、親である私の人生と、子供である人生、子供の人生ってさ、別物だからさ。
うん、
だから、その子が勉強しなくて、例えば、いい大学に行けない、いい大学に行けないってなったとしてもさ、それはそれでその子が生きていくわけじゃない？
うん。
うん。だから、別にこう、勉強するかしないかはその子次第なのよ。だから、親として、先に生きてる経験値が、子供よりはある人間としては、こういうことはあるよっていうパターンを説明することはある。 勉強していい大学に行くとこういうルートがある、勉強しなくていい大学に入れないと、まあ、当時ね、私の年代だとまだ参考なんて言った時代だったから、人生の枠としてはちょっと狭くなるようなことがあるかもしれないよ、うん、っていうことは喋るよ、
うん、
経験値として、
うん
うん、での上で勉強するかどうかっていうのはあなたが考えないとね、
うん、
っていう言い方はすると思うけど、勉強しなさい、いい大学に入らないとどうしようもないっていうのはさ、自分の価値観の押し付けじゃない。
そうですね、
うん、で自分のために言ってるわけよそれは、うん、自分の価値観を、成立させようと思うから言ってるわけじゃない、
うん、だから
と思うんだよ
ね、うん、自分軸になって喋ってて事実を言ってるわけじゃなくて、まあ実は私の目的、うん、秘密の目的があって喋ってますよっていう状態だ と、まあ、ある種不誠実というか、
う
ん、不誠実と言ったらいいかね、なんか、
うん、
フェアなやり取りじゃなくなってるっていうのはあるかもしれないですね。
う、うん、でもそう考えていくと私たちが一日の中で、うん、どなたに対してもだけど喋ってる言葉っていうのはおおむね自分のための言葉なのよ、振り返ってみて、うん、本当にそうだから、
うんうん、なるほどね。皆様も今日一日、まあ、どの時間帯に聞いてらっしゃるかわからないですけども、ね、うん、ふと振り返ってみたりして、ね、自分の言葉って誰に向かって何の目的で投げたんだろうなんてことを気にしていただけると、またちょっと違うものが見えてくるかもしれませんね、うん、はい、ということで、
うん、そうですね、うん、
今回はですねこのあたりでお別れしたいと思うんですけれども、このポッドキャストでは皆様からのお便りを募集しておりますので、私そういえばこの間あの人に言った一言って裏では自分のこういう思いもあったわとかね、そんなことも気づいたらお知らせいただけたら嬉しいななんて思っておりますので、
うん、
はい、ではまた次回の収録でお会いしましょう、さようなら、はい、
さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトフミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.